こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたと世界の人々の、平和な心と喜びをが増えることを願って、もうお話ししたいと思います。昨日ね、ずっと このところ続けて、行っている幹部養子教という、ビジュアル瞑想法の、テキストの解説を来てますけど、昨日はね、続きをお話しようと思ったんですけど、ちょっと話が、ちょっと横道にそれたっていうわけじゃないんですけど、そちらの方で時間使ってしまったので、今日という今日は次の続きを やりたいと思います。続きといっても、不思議ですよね。第九新人館というところで、大体もう一番要のところは終わったと思って阿弥陀様のお姿を思ったので、ところがですね、次にね、なぜかここで阿弥陀様 の両脇にいらっしゃる菩薩様、観世音菩薩様とね、をまず思えっていうイメージしろっていうのが出てくるんですよね。観音様は阿弥陀様の粉塵、分身と書いて粉塵と仏教で読むんですけど、粉塵なんですね。ですから観音様が、そのような、身と心をお持ちなのは常に阿弥陀様を持ってるからだということの表現として、観音様の眉間には小さな阿弥陀様の仏像が彫られたりしますね。木 の仏像だと。なんでここで観音様が出てくるんだろうと思うんですが、もう一つね、阿弥陀様のはいつかこう身を隠して観音様に後を継がれるっていう、そういうお経が確かあったので、その内容は読んでないんですけど、そういうお経があるという、ことを、聞いたことがありますので、もしかしたらそれと関係があるのかもしれないんですけど、それで観音様のお姿なんですけどね、まずね、その高さが80万の句ナユタユズムなので、80万億の10の60乗の10万メートルという、電卓でもないとちょっと、分かりないほど、一応一体何百光年先の宇宙ぐらいの大きさなんだろうかという感じですけどね。とにかく、そういう非常に、大きな体で、身四根色にしたら紫色との金黄金色、そして頭頂にやっぱり無間頂相が終わりで、そして頸部のにうなじのところに円光層、円の光が輪っかがあります。これイエスの像にこうなりますね、時々で。その円光 の大きさは百千ユズンですから、百千十万の十万キロメートル、いやその円光の中に、円の光の輪っかの中に500の、仏様とかいらっしゃいまして、それでその一方の仏様にはまたさらに500の菩薩様方と、それからもう無数 の神々がいらっしゃいます。そして光の中には、その光の中にはもうね、身の光の中には 宇宙一切の等しけるもののすべての状態がこう現れてると、そして冠ね、冠がねちょうどありまして、その冠の中に仏様がやっぱりいらして、25優順ってやつか、25、10万メートルで2250万メートル、その観世音菩薩のお顔はやっぱり紫、炎武団の紺の色ですから、金色の、紫がかった金色の色を指されています。そして眉間の白毫ね、あの第三の目のところには7つの宝の色が備わっていて、8万4千の光をこう流出されている。その一つ一つの光明にはまた 無量無数の1100の仏様方がいらっしゃいます。もちろん一方一方の仏様にはまた無数の菩薩様方がこうね、あの意に押されて、自社として意に押されています。だけどこれはもう全部変幻自在ですのでというふうに書いてありますね。もうあのね、その菩薩様、この菩薩様にも80億の光光明が、まあ、放たれているんですけど、この中にあまねく一切のもう浄土の荘厳な様がやっぱり現れている。で、手のひらには500億の色、そして指の指紋にはですね、また8万4千のこう美しい絵があって、その一つ一つの絵には8万4千の色があって、一つ一つの色には8万4千の光があって、その光は柔らかくて宇宙一切を招く照らして、そしてこの宝の手を持って生きとし生けるもの、もちろん亡くなった方も含めてこうあの導いてこうお救いくださると、お救いくださっているんだということです。目に見えないです世界の話ですけど、観世音菩薩様があの足を上げるときはもうパッとね500億の光のこう台がこう生まれて、で なぜか足を下ろすときはまたそれがあの花になってね、それがもうバーッとその花びらが散っていって、まあ、もう宇宙一切花びらだらけになる。もうあのお姿お顔もね、仏様とあまり仏様と変わるところはないんだけど、ただちょっとあの違うところは無限長層のあの頭のね出っ張りの部分です。無限工場の象徴の頭の出っ張りのところですけど、そこだけが世尊に及ばないんだけどっていうふうに書いてあります。それでまあ観世音菩薩様をイメージするならば、心で持ってみるならば、このような情景、このような一つ一つの光の色、このようなさまざまな情景をこう思い浮かべるんだよというふうに書いてますね。もうそうするとこのイメージをしてるんだったらもうまずねいろんな災いに遭いませんよと、それから過去世のカルマを除去してくださる、もう生まれ変わり死んだ変わりしてる中でこう生まれてきて赤も全部きれいに拭い去られますよ。そもそもこのね観世音菩薩の名前を聞くだけでももう数えきれないほどの幸福の種が得られます。だったらこれをイメージしたらもうとてつもない大きな幸福の種を生んでいくことになるんだぞと。いいですね、こんな心の中でこんな状況を思い浮かべるだけで今いろんな追ってきた 心の中の垢が取れてね、重かったカルマがきれいに拭い去られて、もう幸福の種が心の中に生まれる、こういうのは福音って言うんですよね。福音というのはいい知らせという意味ですけど、キリスト教で言えば福音、仏教で言えば吉祥ということですね。吉祥寺の吉祥は吉祥といういい知らせ、いいサインという意味です、ね、観世菩薩様をイメージするときはまずこの無間長僧のね、頭のてっぺんの部分をこうイメージして、それからこの冠の先ほどねお話した仏様がいらして500のまたさらにみたいな、それまだイメージして、それから歩く様まで全てこう含めてイメージしていって、だんだんだんだんこれのイメージをクリアにしていって、もうね自分の中の手のひらを見るようにこうクリアに見るんだよと、これが正しい、ビジュアル瞑想法だというふうにこの部分を終えています。心の中で想像することと、その世界をね、そういった環境に身を置くこととは実際には全く同じことです。だからその心の中でイメージして、そんな環境に身を置くことで心の垢が取れてリフレ、本当の本来の自分がこう現れてくるという、そういうそこがこの経典のエッセンスだろうというふうに思います。であなたもぜひこれ心の中でね、ほんのちょっとの間でも、寝床の中ででも、こんなお浄土の風景、観世菩薩様のお姿、歩かれた時の光、花、飛び散る様、美しい情景を思い浮かべる時間を持たれたらいかがかなと思います。どうかあなたの周りの人も、世界の人々も、この古くて、そしていつまでも新鮮なビジュアル瞑想法を持って本当の自分に出会い、光り輝く人生を生きていかれますように。